お聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日はガーディアンズ・オブ・ギャラクシー2、
そうですね。
サブタイトルは
本当のタイトルはガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム2で、
ボリューム2、
日本語タイトルがなぜかリミックスっていう、
リミックス、
ことごとくダサいタイトルをつけやがって、
まあ、昔のそういうリミックスっていう言葉が新しく響いた時代の音楽をいっぱい使ってるから、
まあ、でも
そういうことなの。
いやでもあれだけなんかデカデカとか目にボリューム2って書いてあるのに、日本タイトルリミックスってどんなにバカにしてんだろうと思
う。3作目はどうするつもりなんだろうね。
どうでしょうね。レクイエムとかなんかになるんですかね。
さあ、そんなギャーディアンズ・オブ・ギャラクシーリミックスで我々は一体どんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。そうだな、難しいな。
難しいですね。
だけれど、まあ、はっきりね、俺もう言うとキャラ10点、ストーリー5点だったよね。
同じなんですよ。
チョコレートケーキとドリンクバーください。
ケーキとドリンクバー、はい。
トリュフアイスクリーム、
トリュフアイスクリーム、はい。
あとミートソースのスパゲッティ、スパゲッティミートソースください。
ミートソースボロニア風味
ですね、はい、
はい。以上でよろしいですか。
はい、
はい、デザートはもう
あすぐで
お待ちしてよろしいですか。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。ドリンクバーはそちらで、
はい、はい、どうも。まだ今日ね、ご飯食べてなくて、
あ、
まあ、今は時間で言えば3時なんだけど、今日朝から
一発目で見て混んでるかなと思ったら割とガラガラで、
ああそう、2番スクリーンだった。
2番スクリーンでしたね。
あ、まあ、そこそこ入ってたよ。
あ、そうですか。4分の1も
埋まってないかな。平日だからね、まあ、そんな4分の1なんか埋まりっこないよ。
いやでも今日メンバーズデーで1000円なんで、
うん、
初日っていうことで結構入るときは入るんですよ、ね、
みんなシャマラン見に行った。
あ、スプリット
スプリット、
あ、なるほど。
いやそんなわけないよ。
いやでもあれ全一応3週連続1位取ってますし、アメリカで評価もすげえ高いんですよ、ね、
そうなんだ。で今回のガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは2作目ということで、スターロード、主人公のスターロードの出世の秘密が明らかになるんだよね。
そうですね。前回がなぜか最後みんなの力を合わせて光のパワーみたいな感じで、
うん、
撃退してたんで、スターロードには何かあるっていう設定を引きずってっていう。
あ、そんな最後だったっけ。
なんか
全然思い出せない。
それの謎が解き明かされるみたいな展開でしたね。
そうだね。なんか冒頭でなんかバッテリーを盗むんだよね、金色星人みたいな。
そうですね。最初それをなんか奪われないように、
うん、怪獣からバッテリーを守るっていうミッションっていうか、仕事の依頼を受けたら、肝心の守ったそのバッテリーをアライグマが盗んでっちゃうんだよね。
ロケットが盗むっていう。
そう、そしたら金色星人に、
はい、
すいません、ものすごい追われる身になっちゃう。
そうです、そうです。
そう、
ちょっとモンハンっぽい戦い方でしたよね。
そうだね。
でかいものに対して、
その時にでもなぜかその画面の中心にいるのはちっちゃくなったグルードで音楽で踊ってるずっと。
でもあれは一作目もそうだったんですけれど、うん、デカデカとガーディアンズ・オブ・ギャラクシーって出ながら、
うん、
スターロードが踊ってオープニングが始まってたんで、
うんうんうんうん、
前回もやっぱつながって通してるっていうか、
あれが、まあ、踊ってたけどさ、でも今回後ろで戦ってみたよ。
でグルートがちょっとこっち向いてはいって言うと、
グルート脇役だよ。
そう、本当いいなと思って見てました ね、 ね、
そう、すっかりみんな仲良くなってんだよね。
前回は結構最初の方
ギスギスしてた。
あと何でしたっけ、灰色のキャラクター、
灰色のキャラクター
、ドラックスか、ドラックスが、
ああ、いや、緑じゃなかった、
それは女のあれでしょ、あれガモーラじゃないですか、
灰色に赤い血管が浮いてるみたいな。
あれ前回皮肉言っても全然理解できなかったのに、うん、今回ちょっと自分でギャグ言うようになったりして、ちょっとなんか進化したっていうか。
ギャグ言ってたっけ、女にブスだって言ってたやつ、まあ、あれでも本心で思って
た、本心で言ってたりとか、あとロケットがうん、 電池盗んだことをなんかジョークみたいなことでなんとか逃げようとしてたりとか、うん、ちょっとそういうことを覚えたんだなっていう、
そっか、
ちょっとした成長があるっていうのが面白かったですね、う
ん、で金色星人のところで賞金をもらうと思ったら、なんとあの緑ガモーラの妹が引き渡されるんだよね、
そうですね、
ものすごい賞金がかかってるっつって、
でそこからあの帰ろうとしたら電池盗んだことが見つかって追われる身になるっていうところから始まるんですよね、
うん、
で追われてる円盤が遠隔操作で昔のゲーセンみたいなのがすごい良くて、俺
そうだね、
あのビジュアルすげえ好きだなと思って、う
ん、いやアメリカの戦争のドローン戦争みたいなもんだよ、もう今に戦争はみんなああなるよ、近代国家は、まあ、
そうなんですけど、
でアラブ人とかああいうイスラム国みたいな連中は丸裸で生身でどんどん殺される、
どっかしらでもあのセガが出した昔バイクゲームのハングオンみたいな感じでゲームやりながら戦争やってるっていうのがすごいいいビジュアルだなと思って、
うん、まあ、そんな金色星人に追われてたら、なんとスターロードのお父さんが現れるんだよね、カートラッセルで、
カートラッセルが、
そう最初冒頭にもあの80年代の場面出てきて、むっちゃ若いんだよね、
そうですね、多分似た役者を最初使ってそこに CG で多分もっと
似た役者だったんだ、
似た役者で動かして
若メイクかと思った、
あの何でしたっけ、あのターミネータージェネシスの時も最初なんかそれであの若い時のシュワルツネッカーの体に近づけて、うん、その人にシュワルツネッカーの CG を合わせ
て、あそう
やり方をしてたはずです
ね、本当にね、うん、
スネーク・クリスティン
流星からのグッド X みたいな顔してたよ、
潮風のいたずらとかそういったちょっとなんか本当に山猿っぽい感じの時のユーズドカーとか、
うんうん、ねえ、
いやなんかあの顔を見ると本当に80年代だなって思う、
そうだね、今ね、でもまあこの前のバーニングオーシャンの時よりも今回の方がカートラッセルっぽかった、
あそうですか、どっちかって言ったら俺バックドラフトとかのイメージがあるんで、うん、俺はあっちの方が近いかなっていう、
あの時もう誰だろうこのおじいちゃんってずっと思ってたもん、
本当でもあの若い時の姿は俺初めて見たあのゴーストハンターズの頃のカートラッセルだったんで、うん、わいいなと思いながら見てましたね、
そっか、まあ、ところがねそのお父さんがどうやら神様で、はい、ありがとうございます、
こちらもこちら、
はい、はい、あれなんかフォークがこれ1個しかないぞ、まあいいや、あのサイゼリアのチョコレートケーキについてきたフォークとスパゲッティのフォークが
兼用で、
あそこにいいよいいよ、俺はあんまそういうの気にしないたちだよ、でそれでねスターロードがなんか普通と違うぞ、普通のただの地球人じゃないぞって思ったらどうやらお父さんが神様だったって、でだんだんでその時にね出てくるのがそのガーディアンズオブギャラクシー史上初の萌えキャラなんだよね触覚ちゃん、
触覚角度によっては可愛いけどところどころっていう時もありません、なんか
いやでもあんなこと宇宙を旅できたらなって思ったよ、
元は虫なんですよ、
まあ、ガモーラよりかはずっといいよ、
ガモーラよりは
ガモーラ眉毛が二重になってるもんね、まあ、妹もさバトルサイボーグだしさ
両方とも怖いって
怖いよ、油断できないよ、もともと虫なの、虫を人間の形にしたんだ、
であの星にカートラッセルと一緒にいるっていう設定、
あそうなんだ、そんな言ってた、見つけらん
眠らせるために私がいるっていう感じ で、う
ん、で人の心を読み取ってドラッグスが爆笑してたら一緒に爆笑しだすんだよね
でいいなと思ったのがあの、
うん、
ずっとあのスターロードはあの父親とに憧れててキャッチボールするあの、
うん、
友達とかが羨ましかったっていう話をしてて、
そうそうそうそう、
あとそこになぜか出てくるあの自分のお父さんはあのナイトライダーの主人公のデビッドハセルっていう
そう何のこと言ってるのか全然分かんなかった、
一言もナイトライダーって言わないんで絶対分かんないだろうなっていう、
うん、
ナイト2000の話をしててもわからねえだろうと思いながら。
ねえ、今の人わかんないよね。俺も最初に何のこと言ってるのかわかんなかったもん。さ、後の方で車を運転できるしっつって、車が話すとか言ってるの、あれってなって。
しかも、わざわざあれですからね、一瞬出ますからね、デビッド・ハステホフ。
あ、出てた。何の役で言ったの？
いや、本人役で。
あ、本人役で、火災現映像みたいなので。
まあ、最後、カート・ラッセルが、なんか自分の父親は、お前はこうだと思ったんだろうって、一瞬だけ、デビッド・ハステホフになるっていうシーンがあって。あの人です。
あ、そうなんだ。全然分かんなかったな。
最近だと、ピラニア 3DD とか出てましたね。で、あれなんですよね。まあ、父親が神様って知って、なんでここに呼ばれたかっていう話をしてて、自分にもその光を出す力があるっていう、永遠に生きる力があるっていう話で、だんだん進んでいくんですよね。で、それと同時に進むのが四道の話なんですよね。
四道の話？四道か、みんなに仲間に裏切られたやつ。
その前に四道自身も昔は何でしたっけ？
スタローン
の、チームにいて、でも若かったからっていうので金目に走って、その太陽のなんか切られるっていうか。
なんか掟を破って子供をなんとかって言ってたよ。
スターロードをその神様っていうかカトラセルのやつに流して金を得てたっていう話じゃないですか。
そのことなのかな。
そのことじゃないですか、ね、
なんかよく分かんなかった。子供をでもとにかくカトラセルはいろんな星の異星人と自分のなんかその混血児を作って、で試してたけどスターロード以外うまくいかなかったって、その子供をさらってきて渡してたのが四道なんだよね。
それだと思いますけど、
ね、で腰に骸骨がいっぱい転がってて、
うまくいかなかったよ。
それを見てガモーラと妹がドン引きするって場面があって、ここやばいとこだよみたいな。あれだけでそんな分かんないよね。
まあそうですね。いやでも最初の何分か使ってあの星に行った時にすごい幻想的なところを見せてたじゃないですか、そこと明らかにもうかけ離れてるところを見たらやっぱり一発でわかるっていうか、
その星の成り立ち自体がもともとお父さん自体が星なんだよね。
星で脳みそだけだったんですよ、あれ見て思い出したのがルパン三世複製人間の話って割とこれに近いなと思って、魔王は脳みそだけでっていうので、自分も複製してそれで地球上に何千年も生きてみたいな話だったなと。
そうだね、
そんな感じで見てましたね。今回でも本当にその途中でスタローンが出てくるっていうところのインパクトがすごくて、
最初の方に出て もっと出るのかなと思ったら最後にちらっと出るだけだった。
若干着てる服がジャッジドレッドみたいな感じで、いいなと思って、あとはあれですよね、そのまま一度スターロードたちの船が不時着して、ロケットとスターロードが一回分かれるんです。分かれるっていうか、
お父さんが迎えに来る間、じゃあ宇宙船直してるよみたいな感じで、妹の殺人マシーンとロケットだけが残されるんだよね。グルートは一緒に行ったんだ
けど、グルートも一緒に行きました。ですね、あと細かいところやっぱジェームスガンだなと思うのが、バイオレンスなところしっかり見せるっていうのが。
そうだね、バイオレンスとかアクションとかは、
あと虫を食うとか虫を潰すとか、なんか、
そうだね、
そういうところきちんと見せる、
ね、ギャグが面白い、
ギャグがいちいち面白いっていう、
テーザーフェイスのギャグがね、
お前テーザーフェイスで焼かれたことを自慢してるのかってお前毎日鏡見ながら俺はテーザーフェイスだって吠えてんのかっていう話で、
なんか常識が違うって、宇宙人は常識のなんかこうユーモアセンスのレベルが違うっていう感じがすごく面白かった
あと前回もありましたけど、今回もっとはっきり見せてるなと思ったのが、そのロケットがどれだけ戦闘能力を持ってるかと、後で出てくる4道が どんな戦闘能力を持ってこのこあの今まであの船長になってたかっていうところをしっかり見せてた
と、ね、あの人らは本当に実力がないと船長として崇めてもらえないんだよね。年取ったらすぐ追い落とされちゃうよ。
でも前回結構バカらしかった口笛であの矢を操るっていうのが、うん、あんなすごい効果があるんだと思って、
ね、あのモヒカンみたいな角みたいなのが秘密だったの。
今回パワーアップして本当でかいモヒカンにしたら本当パワーアップしてっていうので、
ね、
あの天丼ですけれどあのモヒカンを取ってくるグルートのところの天丼ギャグとかすごい好きなんですけれど
可愛かったね。
何一つ理解してないっていう感じとか、あれですよね、うん、4度があの前作でもそうでしたけれどあの自分を裏切ったあのスターロードを嫌いになれないっていうかやっぱり子供として、
ね、甘いんだよね。
子供として見てるっていうところがすごい良くて、
うん、
もうそれで最後の方泣いちゃいましたもん。
ああ4度のお葬式で
あれすごくないですか。なんか
ん
いや俺アメコミでものすごいいい花火打ち上げを見たなっていう感じで あのシーンだけのために俺あの 4K のブルーレイ欲しいくらいあのシーン好きですね。
そっか、
あのカートラッセルやってた神様が死ぬ時の、
うん、
あのこう散り方と4道の散り方のこの色の差がすごいなんか出せるっていうか両方とも崩れて砂みたいな感じで崩れてくるんですけれど、
ね、カートラッセルは
灰色の感じでスワーってくるんですけれど
土に戻ったみたいに
4道の場合カラフルなやつ
だった、ね、あれでも宇宙船のエンジンでも仮装してたよ。
そうですね。
そうまあとにかくねそのカートラッセルの神様っぷりが、
ええ、
まあ本当につまんなくてがっかりしちゃった。やっぱ永遠がとか言い出したら話は終わりだなって。原作がそうなのかな。
原作がそうなんじゃないですか ね,
ねえ
なんで一人になることをそんなに選びたがるんだろうっていうのもあるし、
しかも宇宙を支配して何すんだよっていうのがまたね、
ずっとそれを考えて 何百年も生きてて結果一人がいいやって
やることがあれば退屈しないっていうね、
自分のために星を作
って何がしたいのかさっぱりわからなかった。
でもそれで言ってたのがピーターロード、あのあれスターロードが言ってたのがいいじゃないですか、あの自分が神様になったらでかいパックマンとか作りたいとかいう話してて、
うん、
で最後カートラッセルちょっとあの対マンするときにカートラッセルは己をでかくして戦いますけれど、
うん、
ピーターロードはなぜかパックマンになって戦うっていう。
そうだね、ちょっと噛んでたけど結局ただボワ
ーってなっただけですけれど、
うん、
あの差がすごい良くて、
うん、
すごい楽しかったなって。
そうだな、まあ、でもね、俺はもう1作目の時に映画マニア、映画秘宝読者とか、そういう、そういった人たちが熱狂してた中、俺は全く楽しめなくて、まあ、ただね、キャラはすごい好きだし、サントラも買って、今でもずっと聴いてるぐらいで、今回もね、またサントラが素晴らしくて、また買うと思うんだけど、歴代サントラの5本指に入るぐらい多分聴いてる。
あ、
一番聴いてるのはあのマグノリアのサントラなんだけど。
ああいいですねモメンタイムとか
とエイミーマンっていうの
があ
って、そのぐらい好きで今回もすごい素晴らしかったんだけど、何しろ1作目でストーリーが本当に2回見てつまらないってことを見抜いたから今回もそこは期待してなかったおかげで1作目ほどあの置いてきぼり感は食わずに済んでたよ。
絶対でも小泉さん4道のあの話好きだなと思って見てて思ったんですけど、
4道がねあのロケットに語るんだよ俺も気づいた時は一人だったっつってお前がそうやってバッテリーを盗んだり悪態をつくのは俺と同じだっていう愛着障害のこと言ってんだよね
俺あとあの4道が最後にあの、
うん、
スターロードに 俺が唇を拭いてあの、うん、動かしてる時に何か考えてると思うかっていう話をして、うんうんうん、そのアドバイスであの攻撃の糸口見つけるとかああいうところすごいいいなと思って、う
ん
ま
あ、ただねあの最後のお父さんとの星が爆発するしないの戦いも、まあスケールは大きいけど正直退屈だったよ。
俺も楽しくて仕方なくて、
まあ、そうなんか対峙しがいがないから憎しみも湧かないしスリルも感じないし、まあ、派手にやってるなって感じでそんなもんだったな、
まあ、結構また光の力みたいな、うん、なんかパワーアップとかが
しかもお父さんがね木の切り株に顔を浮かべてたり、うん、星に顔が、あんな不気味な分かりやすい悪者かもなんかつまんないなって思っちゃう、うん、
そうするとドクターストレンジのあの変な悪役の方がまだ、
う
ん、
そうだねドクターストレンジの方が楽しかったし良かったよね。
で今回もいつものごとくスタンリーが出てるっていうのもまた、う
ん、宇宙服着て
700回あの移動してる間に、うん、あの出てくるっていうあのじいさんが
そうだからといってね、うん、ただガーディアンズ・オブ・ギャラクシーを俺に考えさせろってっていうふうに思ったとして言ったとしてどうすれば面白くなるのか何も思いつかないだからしょうがないのかもしれない。でもただアントマンみたいな小さい話にしたらいいのになとは思うんだ、
まあ、まあ
でも全部ああいう感じになったら縮小しちゃってダメなんだろうね。
まあ残念な話かもしれないですけれど、
うん、
あの4度も、うん、あのこのスターロードも、
うん、
あのアベンジャーズインフィニティウォーの主演が決まってるって書いてあるんで、
そうなんだ、
あの世界に来るらしいですね。
あ、まあ、マイティーソーとかの予告もやってて、ああいう感じのもう何でもありみたいな、緩いそういうリアリティラインの低い世界観にしたらいいんじゃないかな。
いやでもあのどう出るんだろうっていう気になりません。あの、
うん、
結構アベンジャーズはあの前回のシルビあのキャプテンアメリカのシビルウォーで、
うん、
あのちょっと足にああの地に足がついたような感じがしたんですけれど、
うんうん、
そこに
それは無理でしょう。だって前回はそうとかだから出さなかったもん、
まあ、
ハルクとか
ですね、
うん
どうすんだろうこれ
めちゃくちゃになる。だからソウが主人公のやつにすればいい。
ああまあおそらくなんですけれどあのエンディングの切り方だと、
うん、
あれなんだあれインフィニティウォーとかにはあのスタローンの軍団が来るのかなっていうイメージもちょっとあって、うん、なんかいつもエンディングって次のキャラあの人たちにつなげるために出てくるじゃないですか、
うん、今回エンディングは3つぐらい入ってたね。3
つぐらい入ってて1つはそのままガーディアン・オブ・ギャラクシーの3につながるんだろうなっていうのと、うんうん、なぜかスタローンたちがこのメンバーが久しぶりに集まってどうのこうのっていうので、
そうだね、
次の作戦の話をしてたんで
エクスペンダブルズみたいのすんのかな。
あスタローン辞めてましたからねこうに出るの。
あそうなんだ、自分は監督をするの。
いやもうあのプロデューサーがなんか折り合いつかなくなって辞めたっていうので、
じゃあ企画をもうあの受け渡す感じになった
。違う人でやるあの、作るっていう話はしてました。
ステイサムは出るのかな。
どうなんでしょう、ね、スタローンの好意を結構得た人なんで。
そうだよね、もう一の子分みたいになってるもんね。
単体でなんかリーダーになるんだったらスタローンは応援そうですけど、誰かにつくんだったらもうやらないんじゃないですかね。
そうだね、まあ、それはさておき、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、ヨンドゥのさ、手下の同じ船に最後乗る、矢も受け継いだやつが、あの人が本当人がいい感じでさ、あんな人が友達でいたらさぞ心強いだろうな、みたいな。
なんか、あいつの部下の割に
殺せ、船長、俺が間違ってましたちょっと弱いところもある
でも最後すごいいいオチじゃないですか。
そう
です、口笛の練習してたら、うん、やっと動いたと思ったら、うん、ドラッグスの首にグサッと刺さって
あーってものすごいずっといつまで叫んでんだってぐらい叫んで
最高に面白かったなと思って でまたあのエンディングクレジットも今回楽しくて、うん、なんかあの
そうだ、ね、
アメリカのなんか本当80年代の雑誌みたいな感じの、うん、
あれ LP の裏側っぽいんだよ。
ちょっとあれ下が途切れたりして、うんうん、でちょっとした画面が動いたりとかして、
そうだね、
でところどころアイムクルートって書いてあって、ある程度過ぎるとそこにちゃんと名前が出てきたりとか、うん、面白いことやってるなと思って、
ね、
最初から最後まですごい満足な。
あ、そう、俺はねクライマックスのアクションが退屈で早く終わんないかなって思いました。あとやっぱ神様もしょうもない、しょうもなさすぎる存在で、なんとかしてほしい。
まああれですね、でもマーベルに神が何人もいるっていうのがもう、
うん、まあ神様にしては小さいけどねみたいな、まあ、ちょっと謙遜してんだよね。はい、
まあ、この2日前ぐらい、あの今今日公開日なんですけど、2日前ぐらいに日本でようやくその、あの11月公開のマイティーソーの新作のタイトル、うんうん、あの予告編が流れるようになったんですけど、 YouTube とかで、まあ、流した瞬間にもうすごい物議して、あの
へ
タイトルがバトルロワイヤルってなってるじゃないですか。
バトルロイヤル、
ね、ロイヤルですか。元々のタイトルはラグナロックなんですよ。
あ、そうなんだ。それが気に食わないって怒ってるの。
バトルロイヤルって書いてあるんですけれど、うん、戦うのはハルクだけなんで別にバトルロイヤル感もないですし、
バトルロイヤルっていうのはレスラーが10人ぐらい戦って
ですよ、ね、
最後に1人だけ誰が生き残るのかって。
グラディエーターみたいな対決をしてるのにそれもまずおかしいですし、
うん、
元々その神々の話でラグナロックみたいな感じで出てきて、みんなあのファンタジーファンとかをとか言ってるのに、バトルロイヤルってなんだよっていう、その今回のリミックスもそうですし、あと日本のウォルトのその最近のマーベルの傾向として芸能人吹き替えをガンガン使うんですよね。本当嫌で、
芸能人吹き替え今回もね、イオンとかも、イオンとか本当吹き替えばっか上映してて字幕が回数少ないんだよね。
それも嫌ですし、あと大して上手くないっていうのがきついんですよね。まだ今回のそのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの、あの何でしたっけ、遠藤憲一さんと、うん、あとロケットの声の加藤浩次は分かるんですけれど、うん、アベンジャーズに出てくるさ、ファルコンっていうあの黒人の、うん、あの翼あったやつ、あれ溝端淳平がやってたりして全然声も合わねえしっていうので
、誰ならいい。
そうですね、最近の声優とそれこそあの何でしたっけ、映画秘宝とかで最近、うん、あのよく連載持ってる内田さんでしたっけ、
なんとか、高いんだよね、
あの人の声とかは割と好きですよね。
初めて映画館で見てよかったのがビッグフィッシュって言ってたよ。あ、
ビッグフィッシュいいじゃないですか。最初機械だったですけど、
だから若いって思ったけど。
ビッグフィッシュで思い出しましたけれど、うん、あのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのエンディングの方で、うん、お父さんあ の歌がちょっと流れてるじゃないですか、うん、道がどうのこうの行くしかないっていう話、うん、
あれね、素敵な歌だったね。
あれでなんかちょっともう十何年 年も前に死んだちょっと父親の話をちょっと思い出しちゃって、
自分の息子のことしか思い出すかな。だからお前はまだ世間知らずで何もできない、本当便器にも一人で座れないし一人で寝ることもできないし上着の袖も通すことができないって思って聞いてたよ。
俺はさ、あれ父親が最後に会ったこと、うん、あの最後に交わした言葉が父親が最後に言ったあと頼むなっつって、それでもうその声を聞いてないんで、あの花あの歌流れた時にもうボロボロ涙流し
ち
ゃ
って、ちゃんとあとは頑張ってんの。
まあ、あのまあ生きるためには必死ですよ。
自分のことしかやってないんじゃないか。
いやいやいや、
家族のことをあとは頼むっていう意味でしょ。
まあそうだと思うんですけど、
長男として、
長男として、でもあのガモーラと妹みたいなあの関係みたいな、うん、そんなベタベタしないけれどっていう、
あんな憎み合ってるじゃん。
まあ弟とはあんまりうまくいってないですけれど、うん、でも何かあったらっていう感じはありますね。
助けてやんないとね。
そこもちょっとジーンときたというか、
そうだね。
とにかくなんかアメコミで泣くんだ俺はって思って。
まあね、まあ、実のお父さんが本当に悲惨っていうかさ、
見たい人だった。
残念な。カートラッセルで、
俺カートラッセルすげえ好きだからあの役結構きついんですよね。
それに比べてさ、ヨンデュがこそ本当のお父さんだったみたいな、お血縁のない方を本当のお父さんとはみたいな、ちょっとねそこは良かったんだけど
絶対里親映画だった
と思う。そう、里親映画だったかって思ってね、うん、ただあの本当お父さんさ、なんでお母さんの脳に腫瘍をつけたりとか意味わかんないよね。
なんか意味言った3度目に戻った時にあまりにも地球が安すぎてもう帰れなくなると思ってって、う
ん、だから殺したんだ。
そんな話
ひどいな。だからって殺すことないじゃんね、うん、
なんでその人を連れて行こうと思わなかったのかなとか、ね、あんなファンタジーな世界を作るくせになんか、
うん、人でなしだよ
ね。
神様ってそんなもんな感じはするけどね。
まあそうですね、
うん、
いやでもめちゃくちゃ楽しかったんで俺も多分もう一度見ますね。
あ本当、
うん、下手したら 4DX でもいいかなと思うぐらい。
いやでもあの触覚ちゃんに会いたいからもう一回見たい気持ちもなくはないよ。
あ本当でもあの何でしたっけ、あのドラッグスがひどいことを言うっていうか俺はぽっちゃり好きだとか言って今のお前は美しい顔以外はなとか、なんか
そうそうそうインサイドはって言って心が美しいっていう。そうさあ、それじゃあそういうことで、ではまたさようなら。
失礼します。